それでは、議長の お許しをいただきましたので、私は断言について質問をさせていただきます。まず第一に、本庁の地域医療についてであります。県立厚木病院は、平成15年4月1日より、厚木市立病院として生まれ変わり、新たにスタートいたしました。この県立病院は昭和26年に開設され以来52年間県央地域の医療拠点の一つとして親しまれ、多くの人々に利用されてまいったところであります。15診療科目、入院収容ベッド数356床、24時間体制の救急医療施設をはじめ、周産期救急医療、感染症、エイズ医療、そして災害時医療など幅広く、しかも高度な医療機能を備えた県央の公的総合病院として、その役割を十分に果たしてまいったものと存じます。私たち町民にとっては、半世紀もの長い間にわたって県立厚木病院として慣れ親しんできた存在であり、当然利用される方も多かったわけでありまして、この度罹患問題に対しては非常に関心も高く、また大きな驚きを味わったのではなかろうかと思います。さて、本庁の医療機関の状況でありますが、入院施設の整った病院は春日台病院ただ一つ、他に一般診療所12箇所、歯科診療所15箇所であって、本庁の総合的医療機関の充実が強く求められる現状であります。休日診療は実施されているものの、専門的な治療を施す必要がある場合には、どうしても町外の専門病院か総合病院での受診や入院を余儀なくされることが多いわけであります。ちょっとした風邪、軽い症状の病気の場合には、身近な診療所で診てもらうとしても、少し重い症状の病気や救急患者の場合には、専門病院は病院や総合病院へ行くケースが多くなってまいります。そうなりますと、勢い近隣の厚木市や相模原、石原両市内の総合病院か大学病院にかかる割合が自然に高くなります。そうした意味合いにおいて、従来から県立厚木病院を利用する町民の方は非常に多かったものと思います。そこで次の3点についてお伺いいたします。1点目、従前の県立から新しく厚木市立病院としてスタートしたことにより、診療や入院に際し厚木市民が優先されるなど、市民以外の利用者の扱いについて懸念されるわけでありますが、本庁の救急医療、災害時の対応、また町民が診療や入院する場合の医療契約もしくは協定等がなされているかどうかお伺いいたします。2点目、夢愛川2010の後期基本計画概要での町民意識調査の回答を見ますと、町全体で見るとどのような施設の整備が必要かという問いに対して、病院であると答えた方が 48.6% で最も多かったのであります。このような町民の要望に対し、町は今後地域医療について ていられるのか。また近年は慢性腎不全による人工透析を必要とされる方が多くなり、この施設整備も強く望まれております。こうした点を含めて町長のお考えを伺いたいと存じます。3点目、本町においては相川町医療対策講和会が設置されておりますが、地域医療施設の充実に関してどのような検討がされているかお伺いいたします。第2、職員の人事異動と資質の向上についてであります。本庁においても他の自治体と同じように、去る4月職員の定期人事異動が行われ、多くの職員が配置がえなされました。職員の立場からすれば、せっかく慣れた職場を離れて新しい部署で一から勉強のし直しに迫られることから、中には移動が自分の意に沿わないとか、さまざまな不満や複雑な思いのものもあると思います。しかしこうした移動により新しい勉強や経験を積み重ねることができるわけで、それが良い経験となり、人間形成の上からも大きく成長するチャンスであって、将来必ず役に立つ欠かせないものと考えるべきであると存じます。そうした観点から、私は人事異動は職員自身はもちろん、最終的には町民福祉の向上にプラスになるものと信じているところであります。今民間企業においては、長引く景気の低迷により、企業自体のスリム化やリストラを進め、大幅な人件費の削減が図られております。そのため失業者も大変に増えていると伝えられております。企業経営においては、どこの企業でも経営者をはじめ社員従業員を問わず、一丸となって生き残りをかけて目標を達成すべく血のにじむような努力を尽くし、真剣に取り組んでいるのが実態であろうと思います。自治体と民間企業とでは単純には比較することは難しいことですが、ただ昔から役所を批判し揶揄するお役所仕事という言葉が世間一般によく使われていることも事実であります。今の時代にこのようなことは一般社会において受け入れられない、通用することではないということを、すでに職員自ら十分に自覚し理解され、日頃から研鑽に努力されていると私は承知いたしておりますけれども、全職員がさらに意識を強く持って取り組むことが大事なことであろうと、あえて苦言を申した次第であります。以上申し述べたように、現不況下の厳しい時代であるからこそ、自治体にあってもより一層人事管理に対して意を注がなければならないと考えます。日頃から人事管理者が各々の職員の資質を見極め、適正に評価した上で組織を強化し活性化させるべく、必要に応じて職員を適材適所に配置する、その結果職員一人一人の資質を向上させ、優秀な人材を育てていく、こうした点が肝要なことであると思います。いずれにしても、人を動かすということはその組織の命運を左右すると言っても過言ではないほど大事なことです。そこで次の3点について町長のお考えをお尋ねしたいと思います。1点目、 組織の強化を目指した人事異動を行う際に、どのような指針や観点から人材を活用していられるのかお伺いいたしたい、いたします。2点目、本庁の人事評価制度の根本的な考え方についてお聞きしたいと思います。3点目、職員資質の向上に関する職員教育や研修等についてどのように実施されていられるのかお尋ねいたします。大きく第3、身体障害者に対する交通機関の利用助成についてであります。平成14年4月1日現在において本庁で身体障害者手帳をお持ちの方は1002人であり、平成2年度より13年間で404人の方が増えています。町の総人口に占める割合は 2.34% であると発表されております。障害の種別では肢体不自由が最も多く641人、続いて視覚障害、聴覚障害が続いているようであります。本庁の障害者福祉計画の作成にあたって、平成13年8月1日現在で障害者の現状や福祉サービスに対するニーズに関して意識調査が行われました。この調査結果を見ますと、今後利用したいサービスの中で最も多かったのが交通機関の利用割引で 31.1%、 続いて福祉タクシー券の交付、医療費の助成がともに 24.6% となっておりまして、交通機関の利用助成が強く望まれていることが見受けられるところであります。そこで次の3点についてお伺いいたします。1点目、福祉タクシー券の利用年度の延長と利用できるタクシー会社が指定されているのかどうかお伺いいたします。2点目、福祉タクシー券の交付および自動車燃料助成について対象者の拡大を図るべきと思いますが、お考えをお伺いしたいと存じます。3点目、身体障害者の交通機関の割引に対する対象障害者の割引の内容についてお尋ねいたします。以上3問1回目の質問とさせていただきます。
総長山田富雄君。
はい、署長、ご答弁を申し上げます。まずはじめに本庁の地域医療についてのご質問でありますが、ご承知の通り昭和26年に開設されました県立厚木病院は、この4月に52年の歴史に幕を閉じ、厚木市立病院として新たにスタートをいたしました。診療科目は内科、循環器科、小児科、産婦人科および放射線科など、県立病院時代と変わらず15診療科、ベッド数も356床とこれまでと変わっておりません。24時間体制での救急医療、周産期救急業、救急医療、感染症エイズ医療、災害時医療など高度の医療機能も引き続き確保がされております。スタッフにつきましても医師はほとんど変わることなく、看護職員なども現在の職員や新たな職員を中心に運営がされております。また病院運営が軌道に乗るまでの間は、県職員の派遣など協力を得ることになっております。 また新病院体制に伴い新たに小児救急医療の充実として小児科医を増員し24時間体制を図り女性特有の疾患や悩みに対応するため女性専門の医療相談窓口などを設けるほか地域医療連携として在宅療養相談や情報提供医療費についての相談などを担当する地域医療連携室が設置をされております。さて1点目のご質問でございますが県立厚木病院は保健医療機関として運営されておりますのですべての利用者が等しく医療サービスが受けられることになっております。そこには市民と市民以外の差はありません。しかし保険適用外の費用例えば差額ベッド代につきましては、例えば2人部屋の場合厚木市民は3,000円市民以外の方は4500円と厚木市民優遇となっております。それ以外は県立病院の時と同額になっております。以前と変わっておりません。また災害時における対応でありますが県からすでに救急医療病院および災害時医療等の指定を受けており県民すべて等しく医療サービスを受けられることになっております。本庁が単独で医療契約および協定は必要がないわけであります。特別な契約は従って行っておりません。続きまして2点目ご質問でございますがご案内の通り町民意識調査の回答を見ますと町民要望では病院が 48.6% と最も多く町民の医療機関の充実を望む声は大きいものと考えております。町内の医療機関は病院1箇所診療所12箇所歯科診療所15箇所ありまして地域的にもバランスよく配置され不足診療科目でありました耳鼻咽喉科および眼科も開設され住民にとっての診療科目の利便充実が図られております。しかし診断治療機能が高度専門化していることから医療施設に対する要望は高いものがあります。また近年は慢性腎不全の患者が多く町内への人工透析施設の開設が望まれております。このため個々のニーズにきめ細かく対応したより安心できる地域医療の充実に努めていくことが必要なことと考えております。特に人工透析施設開設につきましては利用者及び施設整備と合わせスタッフいわゆる臨床工学技師看護婦等の確保が難しいと聞いております。しかし医療施設の一層の充実を望む住民の声が高まっておりますので診療科目の拡充とともに総合的医療機関の充実について医師会等関係機関と引き続き協議をしてまいりたいと存じます。続きまして3点目のご質問でありますが愛川町医療対策懇話会につきましては本庁の不足診療科目など地域医療問題について研究協議するため平成3年10月に設置がされ特に 町民要望の高かった眼科と耳鼻咽喉科の開設に向け、町の諮問的立場で研究協議をいただき、辰賀台病院への耳鼻咽喉科の開設、さらに今後の医療施設の充実のため利子補給制度の創設等にお力をいただいてまいりました。現在はそうした目的のほぼを達成しましたことから開いておりませんが、今後新たな課題が生じた時点で研究協議をお願いをしたいと考えております。次に職員の人事異動と資質向上について3点ほどご質問をいただいておりますので、順次ご答弁をさせていただきます。まず人事異動についてであります。仰せのように大変難しい仕事でありますが、常に職員に関する情報の把握に努めるほか、人事ヒアリングや意向調査などを適宜に実施をし、職員一人一人の年齢、勤続年数、職務経験、経歴、さらには意欲、能力、適性等を合わせながら総合的に判断をしまして、最善の配置をもって公平で士気の高揚が図れるよう努力をしているところでもあります。また一方では総合計画に基づく施策の進捗状況の把握や今後の計画を積極的に推進していくために、適材適所の人事配置はもちろんのこと、各部局間の移動や県との交流、さらには職員派遣など、職員の健康状態や勤務状態を考慮しながら、限られた職員数の中で最善を尽くした人事配置に努めているところでもあります。人事管理の目的は職員一人一人の能力を最大限に引き出し活用し、そして的確な行政運営を実現させることにありますし、これからはこうした時代の中にあって特定分野のスペシャリスト、専門職員の育成なども模索をしていく必要があろうかとも存じているところであります。人事異動は組織の一員である職員には常につきものでありまして、組織の活性化と人心の一新には必要不可欠なことであると思っております。次に人事評価制度についてでありますが、現在多くの自治体においては民間企業の人事人員制度改革や国の公務員制度改革の動きを睨みながら、いわゆる人事評価制度の構築と定着化に向けて研究がなされております。能力実績主義を基調とする改革を目指しての新しい人事給与制度であるだけに、大変中身の濃い難しい改革であるとも言われております。神奈川県でも平成13年4月から2年間をかけて地方分権時代における市町村の新しい人事給与制度を研究するため、横浜川崎を除く35市町村からなる人事給与研究会を立ち上げ、現行の問題点や今後の方向性を取りまとめたところであります。また神奈川県町村会におきましては、町村をめぐる制度改革等の動向を注視し、町村組織の最優先課題であります人事評価制度について 国の公務員制度改革の動向を踏まえながら、その基準作りと管理者訓練等の手法などについて研究を進めていくため、今年度から新規事業といたしまして、各市町村の課長級からなる人事評価研究会と、その下部組織であるワーキンググループを立ち上げたところであります。評価制度というと、ややもすると査定のための物差しとして認識されがちでありますが、人事効果の本質は職員一人一人について職務遂行過程において明らかにされた状況に基づき、どのような人事管理上の施策を適用することが、その職員を生かし、職員が持っている能力を最大限引き出せるか、また組織力の強化につながるかを判断するための一つの方法ということになろうかと存じております。したがいまして、本庁といたしましては、今後こうした研究会の検討結果等を踏まえながら、きちんとした評価基準やルール作りに慎重に対処していく必要があろうかと存じております。続いて、職員教育の関係でありますが、今日の地方自治は新しい時代に入ってきております。本庁におきましても、町民生活に直結する各種事業はもとより、行政改革の推進をはじめ、地方分権への対応、環境対策、教育問題、都市基盤整備、さらには21世紀の新しい相川の将来像の実現など、さまざまな課題が山積をし、時代の流れとともに町の行政対応も大きく変わりつつあります。したがって、急激に変化するこの時代を乗り切っていくためには、職員の意識改革はもちろんのこと、競争時代を乗り切る順応性と応用力が求められております。そこで昨年4月には相川町役場を変える職員の自己改革というリーフレットを作りまして、全職員に配布をするなど、その喚起に努めているところでもありますし、職員が各々の地域で一住民として積極的に地域活動へ参画をし、地域形成を進めていく上での積極的な人材提供にも努めるよう指導もしておりまして、こうしたことを自己啓発と自己開発に、自己改革につなげていくように、常に職員資質の向上にも力を注いでいるところでもあります。これからは多くの地方公共団体が自ら創意工夫を重ね、行政を担う職員の多様な適性等を生かした人材育成が求められております。これからも引き続き、さまざまな職員研修に参加をさせるなど、住民の視点に立ち、住民に分かりやすく親しまれる行財政システムへの転換、さらには時代の変化に敏感に対応をし、住民の信頼と期待に応えうる行政運営の実現に向けまして、その原動力となる職員の資質の向上と組織の活性化を図ってまいりたいと存じております。次に、 身体障害者に対する交通機会への助成についてのまず第1点目の福祉タクシー券の利用年度の延長とタクシー会社との指定についてでありますが、この事業は在宅重度障害者の方の日常生活における利便と社会参加の促進を図るために昭和62年度から実施しているものでありまして、自動車燃料費の助成事業とともに利用者に大変喜んでいただいているところでもあります。利用にあたりましては現在単年度ごとに500円券48枚つづりの助成券を1人につき1冊交付をし、当該年度内にご利用いただき余った助成券につきましては次年度の交付を受ける際に返却をしていただいているところでございます。助成券の有効期限を2年に延長したらどうかというご質問でご提案でございますが、まず2年度にまたがりますとタクシー会社への支払いにおいて混乱を生じるほか、単年度処理を原則とする地方自治体の会計処理に支障を及ぼす恐れがありますこと、またあまり有効期限が長いと余った助成券をめぐって他人への流用など不正使用などにつながる恐れがありますことなどから、これまで通り単年度ごとのご利用をお願いいたしたいと存じます。また利用できるタクシー会社についてでございますが、県央地域のタクシー会社全社をはじめ県下のタクシー会社でも協力の得られる会社であれば、どのタクシー会社であっても利用が可能であります。ちなみに平成14年度の実績といたしましては22社の利用がございます。次に2点目の福祉タクシー券および自動車燃料費助成の対象者についてのご質問でございます。福祉タクシー券の交付と自動車燃料費において家族の方が運転する場合の助成につきましては、対象者が同じ方でありまして1級2級の視覚障害者、1級の肢体不自由者、1級の内部障害者および知能指数が35以下の知的障害者の方であります。このほか自動車燃料費につきましては、ご自分の車を本人が運転される場合は1級および2級の身体障害者の方が対象となっております。なおタクシー券の交付と自動車燃料費助成の両方を重視しての重複しての助成は受けられませんので、いずれかを選択をしていただくことになるわけであります。さらに対象者の範囲の拡大が可能かとのご質問でありますが、事業発足当初は1、2級の視覚障害者と1級の腎臓機能障害者のみが対象でありましたが、これまでにも平成6年度と平成9年度において対象者の範囲を拡大してまいりましたこと、またタクシー券の利用状況といたしましては平成14年度現在で全体の交付枚数7152枚に対して使用枚数は4838枚で、その使用率は 67.6% でありますことなどから、内容の分析も必要と思いますので、今後利用者ニーズ等の把握をしながら検討をしてまいりたいと思います。次に3点目の 身体障害者の交通機関への割引実制度について、対象者と割引の内容についてのご質問でございますが、現在、身体障害者等に対する交通機関の割引制度として利用できるサービスは、鉄道をはじめ、バス、タクシー、フェリー、航空運賃などがありまして、いずれも各交通機関の規定に基づく範囲で割引がされております。まあ、主な例といたしましては、JR や私鉄では、身体障害者手帳や知的障害者手帳をお持ちの方、および介護者を対象に、本人と介護者の両方が普通料金の半額となるほか、バス運賃につきましても、本人および介護者を対象として、普通料金が半額に、定期料金が3割引きになります。また、タクシーでは、障害者本人が乗車料金支払い時に手帳を提示することにより、運賃の1割引きが割引かれます。なお、主な交通機関の割引制度について申し上げましたが、制度利用についての問い合わせなどにつきましては、それぞれの鉄道駅や営業所などの窓口となっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上、ご答弁といたします。
7番、鈴木和之君。
はい、7番。ありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。3点目の障害者に対する交通機関への助成についてでございますが、県下市町村でこの福祉タクシーを利用、タクシー利用助成券ですよね、これを行っている市町村はどのくらいあるのか伺います。
民政部長、鴨下君。
民政部長、県下市町村で福祉タクシー助成券の交付を行っているところはとのご質問でございますけれども、平成14年3月末現在で福祉タクシー助成券の助成を実施している市町村は県下37市町村中18市14町の32自治体でございます。
7番、鈴木和之君。
はい、7番、ありがとうございました。32市町村ですね。それと福祉タクシー券をですね、使用できないタクシー会社が現実に、ありまして、その方は非常に迷惑されたというような、話を聞いておりますが、町ではこの使用できないタクシー会社を把握しているのかございます。
民政部長、鴨下君。
民政部長、利用できないタクシー会社とのご質問でございますが、社団法人神奈川タクシー協会に加盟されているタクシー会社は現在全部で177社ありますが、そのうち本庁で利用されたのが17社であります。残りの160社が利用実績ございません。またこのほか神奈川タクシー協会に加盟されていない会社で5社利用されておりますし、個人タクシーなどもありますことから、県下すべての会社を把握することは大変困難でありますので、ご理解をいただきたいと思います。
7番、鈴木和之君。
はい、ありがとうございます。困難であるということで、ございます。実際に タクシーに乗っちゃってこれでお願いしますよって言われた場合に、これはもう使えないんですよって言われたら、やっぱり本人は大変だと思います。ある程度 のタクシー会社のですね、これは使えないんだよっていう会社をできたら、配布され券を配布される時に、機内評価なんかでお知らせいただいたら 幸いだと思います。これは要望にしておきます。それと平成14年度の自動車燃料の助成額と実績を伺います。
民政部長鴨下君。
民政部長、自動車燃料費の助成額と、14年度の実績についてのご質問でありますが、自動車燃料費の助成額につきましては、ご自分の車を障害者本人が運転する場合の助成額は月額1500円、同居家族の方が所有する自動車をもっぱら重度障害者本人のために運転する場合の助成額は月額750円であります。14年度の自動車燃料費の実績につきましては、142名の210万6000円の申請がありまして、うち本人が運転する方92名、家族の方が運転するのは50名、本人が運転される92名、これ165万6000円、家族が運転される50名、この方が45万円となっております。
7番鈴木和之君。
はい、ありがとうございました。先ほどですね、もう一点町長の答弁の中で、タクシー券の2年間の延長でございますが、単年度の処理が難しいということと、他人への不正の使用等のご答弁がございました。この辺の説明をですね、ちょっと再度お願いしたいんです。実際にそのような不正があったかどうかございます。
福祉課長加藤君。
タクシー券の不正についてのご質問でございますけれども、現在においては不正があったという話はですね、本庁においてはありません。ただし他の市町村においてはですね、そういったことも話には聞いている状況にあります。本庁についてはございません。以上です。
7番鈴木和之君。
はい、ありがとうございました。それと対象者の範囲の拡大でございますが、平成6年平成9年度に、拡大をされましたよと答弁がございました。しかし、タクシー券の使用率が 67.6%、 約 70% の方に、あるわけでございます。また今規制緩和、景気の低迷等によりましてですね、非常に、バス等の運行も減便されておるわけでございます。従いまして、身体障害者の方々はタクシーやまたマイカーを利用する率が、ね、非常に増えてくるんじゃないかなと、そのように思います。ぜひ障害者の方のですね、対象の拡大を、これはお願い要望としておきます。続きまして、職員の人事異動と資質向上についてでありますが、町内での人事ヒアリング等をされているというような説明がございました。これについての内容説明をお願いいたします。
総務部長河野君。
総務部長、人事ヒアリングの内容についてでありますが、人事ヒアリングでは町の各部署における新たな行政需要や県からの権限以上に伴います実情、さらには職員の健康管理、健康状態、そして執務状況などを把握し、町職員の定員適正化や人事配置などの参考にするため、毎年7月に各部課長とのヒアリングを実施をいたしておりまして、限られた職員数の中でできる限りの調整を行い、人事配置はもとより事務の統廃合や 業務委託、臨時職員への切り替えなどにも反映をさせているところであります。こうした各課とのヒアリングをもとに、新しい行政課題やより専門性が求められる最近の行政事務に対応できる組織体制の充実に努めるとともに、職員定数の適正化を常に図りながら、コストの節減にも最善を尽くしているところであります。以上です。
7番鈴木和之君。
はい、ありがとうございました。それとですね、人事評価研究会とワーキンググループのですね、これの細かく内容の説明をお願いいたします。
総務長。
総務長大野君。
総務長、人事評価研究会の内容についてでありますが、ご承知の通り、地方分権時代における市町村の新しい人事給与制度の方向性を探るために、神奈川県におきましては平成13年度から2カ年をかけ、県市町村化が中心となりまして、県下37市町村からなる市町村人事給与研究会を立ち上げ、研究が進められてきたところでありまして、その、いいですね、本年、そうした研究会から本年3月には新たな制度を導入する、新たな制度を導入検討すべきであると、こうした、報告がされてきたところであります。しかしながら、市と町村では職員規模、あるいは組織機構などに大きな差がありますことから、町村においてはその実行面ではまだまだ検討を要する必要がありますので、平成15年、本年度でありますが、神奈川県町村会の事業として、県下18町村の人事主管課長からなる人事評価研究会、これが発足をいたしております。従いまして、今後は国の公務員制度改革の動向を踏まえながら、人事給与制度のトータル的な方向性と評価システムの構築など、具体的な調査研究を進めていくことになるわけであります。以上です。
7番鈴木和之君。
はい、ありがとうございました。それと、交流職員の派遣というような、お答えもあったわけでございますが、これのですね、職員の選考と派遣の実績をお願いいたします。
総務長大野君。
総務長、派遣交流の関係でありますが、まず自治体学校や県との交流職員との実績でありますが、昨今の社会経済情勢の急激な変化や地方分権の進展などに対応しながら、多様化する住民ニーズに的確に応えていくためには、職員の政策立案能力や実務遂行能力をより一層高めていくことが重要であるわけであります。こうした中で本庁では最も高度な地方行政研修であります自治大学校への入校、約3ヶ月間でありますが、職員を派遣をいたしております。この自治大学校への入校は昭和57年から平成12年までの間に4名を派遣しておりまして、基礎的な行政実務のほか、市町村行政の現場に直結した課題研修を行っております。また市町村アカデミーには情報公開をはじめ、監査事務や地域福祉サービス、
広報校長事務などの研修で平成9年から9人の職員を派遣をいたしております。さらに県及び市町村間の情報ネットワークと相互交流の強化のため、県との相互交流職員派遣を行っておりまして、昭和55年から24名を県の市町村課をはじめ県立図書館、厚木土木事務所、県税事務所などに交流派遣をいたしているところであります。今後も人材育成のためにこうしたこれまでの実績を生かしながら研修内容等の一層の充実に努め、職員資質の向上はもとより具体的な問題解決への意欲を高めていくため派遣交流などを実施してまいりたいと存じます。以上です。
7番鈴木和之君。
はい、7番どうもありがとうございました。最後にですね、先ほど町長さんの答弁の中で、愛川町役場を変える職員の自己改革というようなリーフレットを全職員に配布されましたというような答弁がございました。各部各課でですね、絶えずこれを利用されていると思いますが、今後職員の一人一人の資質向上のためにですね、朝礼等で朗読されているのか、総務課長さんに聞きたいと思います。
総務課長馬場君。
前に作りました、職員の研修計画名ディフレットありますけども、このですね、研修のやはり基本もですね、我々職員は、元としながら絶えずですね、そういった研鑽を積んでいきたいというふうに考えておりまして、このことをですね、やはり、管理職を通じましてですね、部下の方に徹底をしてまいりたいと考えております。以上です。
7番鈴木和之君。
ぜひ総務課長さん部長さん頑張ってください。机の中にしまっておいたりしたら全然意味がないと思いますので、ちょっとよろしくご指導のほどお願いします。最後に、地域医療についてでございますが、今だいぶ問題になっております。新型肺炎 SARS 等が流行しておるわけでございますが、日本においては一生懸命水際で今食い止めております。このような点本庁といたしまして、感染症対策またエイズ問題を含めてですね、どのような検討されているのか伺います。
民政部長鴨下君。
民政部長、感染症対策につきましては、予防対策を、いかに早く取れるか、また患者の人権を尊重しつつ、患者の隔離および入院と消毒等の対物措置など早く手を打つことが必要と考えております。そのためには感染原因の特定と感染範囲の特定がいかに早くできるかが重要なポイントとなります。このような感染原因の特定と予防対策はいずれも専門的な判断が必要とされますし、現在のような社会においては地球的な規模で感染症による危惧に瀕しておりまして、世界保健機関 WHO をはじめとする国際協調の中で国を挙げての取り組みが最も重要であります。これらの正しい最新情報については国が感染症発生動向調査を行いまして、必要な情報を一般国民や医療関係者に提供、公開していくことによって発生拡大の防止策を取りますので、これらの正しい情報をもとにした適切な対応が決め手となります。混乱の中、独自の判断は逆効果となり危険なものとなります。従いまして、市町村の具体的な対応といたしましては、国、県と緊密な連携のもと、正しい情報を早く共有して、 町民にお伝えすることが大事なことと思っております。もし患者が出た場合には厚木保健福祉事務所の指導のもと患者の移送消毒体制に入ることもありえますので、まあ、消防署をはじめ町の窓口として健康づくり課がその相談に対応しているところでございます。
7番鈴木和之君。
はい、ありがとうございました。これ3月以外でも質問がありましたが、春日大病院の耳鼻咽喉科に対しての本庁からの補助金が出ております。先日ですね、新たに長津地区に耳鼻咽喉科が開院されました。しかし春日大病院の自治体に対して補助金は今後どのように考えていくか、また契約期間等があったらお伺いいたします。
民生部長鴨下君。
民生部長、ご質問の耳鼻咽喉科診療業務補助金についてでありますが、ご承知のように春日大病院の耳鼻咽喉科診療業務につきましては町民の皆様からの長年の開設要望を受けまして、町では不足診療科目対策と いたしまして県や医師会等関係各方面に、まあ、開設の要望を要請を続けた結果、まあ、最終的に春日大病院に開設をお願いし、平成5年6月から春日大病院に念願の耳鼻咽喉科を開設していただきまして、これまで10年間耳鼻咽喉科診療を継続していただいたものでございます。まあ、今回の長津区に耳鼻咽喉科が開設されましたので、まあ、しばらくはその病院の、まあ、状況を、まあ、見極めていく必要があると、まあ、存じておるところであります。平成15年度の予算につきの当初予算の時につきまして、まあ、春日大病院側と協議を重ねまして、今までの補助ベースに対しまして、まあ、1割の減額となる内容で契約をさせていただきまして、また開設した委員の関係もございますので、まあ、契約期間も単年度といたしまして、まあ、平成16年度以降につきましては、まあ、今後新たに開設されました耳鼻咽喉科委員との、まあ、経営状況の兼ね合いもありますことから、まあ、その状況等を勘案いたしまして、まあ、春日大病院と協議を進めてまいりたいと考えております。